はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは初心者向けの練習ということで、お話をしていきます。今日は質問をいただきました。2週間ほど前にいただいた YouTube コメント欄での質問ですね。いつも動画で勉強させてもらっております。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私はミニバスの指導をしております。三原先生にアドバイスをいただきたいのですが、運動能力がとても低い子どもたちにどのようにして教えていけばいいのか悩まされております。例えば下半身の使い方がうまくできない、ピボットがロボットみたいな動きになったり、リバウンドやジャンプシュートをするときに膝が曲がらない、パスをするときに下半身を使わずに手だけでパスをしたりと困っています。ミニバス経験は2年間以上。ディフェンスフットワークやラダーやリズムトレーニングなど練習週4日行っておりますが、成長が見られない状況です。トレーニング方法や指導方法でどうにかなるものでしょうか。以上、アドバイスよろしくお願いします、ということで、ありがとうございます。このコメントいただいてですね、非常に私としては悩んでしまって、小学生をね、教えるというのが私は専門ではありませんし、とはいえ、初心者を教えたことはね、何度もあるので、その辺のところが少し、質問者さんのお役に立てばなというふうに思います。また、なかなか上達しないと、子供たちが、なんていうんですかね、体の使い方がうまくいかないっていうような子がたくさんいて、悩んでるという方が、多くいらっしゃるのであれば、この動画の価値があるかなということでお話をしていきます。これ結論から言うとですね、結局は基礎を繰り返して待つしかないと、我慢のね、時間が長いということになると思います。何か指導方法でどうにかなるものでしょうかというと、これ半分どうにかなるという言い方をしながらも、半分はどうにもならないと、もう待つしかない、時間がかかるということはもう間違いないと思います。とはいえですね、それだけだと、アドバイスにも何もなってないので、自分なりに、効果もなというふうな仮説を2つお話しします。1つ目はですね、見本を見せるということですね。で、2つ目はゲームセンスのドリルをするということになります。で、1つ目は見本を見せるということなんですが、子供たちはね、意外とその運動のイメージ、自分がどんなフォームでどんな体の使い方をしているかっていうフォームのイメージが全く持ててないっていうことがよくあると思うんですね。例えば先ほどの質問者さんの、コメントで言うとですね、ピボットをした時にロボットみたいな動きになったりね、リバウンドやジャンプシュートの時に膝が曲がらないというようなことがあるんですが、その自分の形がこうなってるっていうのが意外と分かってないわけですね。で、分かってたら多分それが直せると思うんですけど、やっぱり一番はね、指導者が大げさな見本を見せるっていうのが一番だと思います。こういう時代だから、動画とかね、そういったものもありますけど、どちらかっていうとその指導者自身がコート上で大げさな見本を見せるっていうことがすごくいいですね。で、大げさなっていうのは何かっていうと、上手い人と、下手な人の特徴をそれぞれ別々にこう見せるっていうことですね。ピボットで言うと、例えばこっちの足が軸足でこっちの足がね、フリーフットだったら、ピボット踏むときっていうのは、こういう風に踏むんじゃなくて、わかりますかね？一回こう軸足の方に足を引いて、こういう風なピボットになるんですね。わかりますかね？ぜひその場でちょっとやってみていただきたいんですけど、軸足を止めておいたら、軸足の方に足を一回引いて出すっていうのは、これがいいピボットなんですね。だけれども、多分ロボットみたいな動きっていうのは、軸足を止めておいて、これがこういう風に足だけこの足だけ動くっていう、こういう動きだと思うんです。で、上下がこう動いちゃうようなね、そういう動きを、多分この人はロボットみたいな動きっていう風に言ってると思うんですけど、こういうのの違い、上手い人っていうのは軸足の方に足を寄せてからピボット出すんだよっていうとことか、をまずやってみせる。大げさにやってみせる。で、下手な人っていうのはそうじゃなくて、軸足に寄せないでこういうふうに動くんだよみたいなね、そういうのを指導者自身が上手い人と、上手くない人のその手本をですね、大げさに見せるっていうところが大事だと思います。ゆっくり大げさにっていうことですね。で、小学生はやっぱりね、理屈より真似なので、なんかこう言葉で言ったりだとかですね、何かこう書いたりだとか、そういうのも必要だと思うんですけど、やっぱり指導者がパッと見せて、それで分かる、でそれを真似するっていう方の能力の方が高いと思うんですね。 はい、だから理屈よりもやっぱり指導者自身が大げさな見本を見せるっていうところが私は大事かなというふうに思います。まあもしかしたらね、もうすでにそんなことはやってるよという方がいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、あんまりね見本見せてないなということであれば、ぜひご自身が見本を見せると。で、うまくやるっていうか、指導者自身がですね、プレーがうまいとかそういうのはあんま関係なくて、そのプレーのコツですね、先ほど出てたピボットのその足をこう一回ね、軸足に寄せてから出すのがいいピボットだよっていうことが自分の中で言語化できていれば、それが大げさに再現できるじゃないですか。そういうことをやって見せてあげればいいだけの話なので、結構その辺はですね、大きく、子供たちの印象に残る指導なのかなというふうに思います。小学生は理屈より真似ということで、この辺参考にしていただきたいと思いますね。で、もう一個ゲームセンスっていうことなんですけど、これいわゆるドリルっていうのとは違うんですよね。ゲームセンスっていう練習方法は、その遊び感覚で自然に技術が身につくっていう、これがゲームセンスっていうことで、例えば先ほど質問にあったですね、ラダーとかフットワーク、これ完全にドリルなんですよね。で、ラダーは確かに神経系に必要なコーディネーショントレーニングの一つだし、まあ、フットワークっていうのは体の反復練習としては重要なんですが、それだけだと多分ね、子供たちの中で、本人の中でバスケットボールの動きと、そのラダーとかフットワークがつながってないんですよね、きっとね。だから、なんていうかな、その遊び感覚の中で実際と同じような動きを気がついたらやってるみたいなことの方が大事で、この辺がミニバス、だけじゃないですけれども、その指導者が練習を工夫するところなのかなというふうに思いますね。自然の中、遊びの中で自然に上手くなるのがゲームセンスドリルということですね。例えばですね、ドリブルをつくときに、右側に行くときは右手でドリブルしましょう。ね。で、左手はカバイ手を出しましょう。で、ドリブルするときに相手をこう抜いていくときは、少しこう体を、ね、軸足の方、ね、右手でドリブルしてるんだったら、左足の方に少し体を傾けながら肩を入れてドリブルすると抜けるというふうになりますよね。だけど今これ多分言葉で聞いて分かりにくいと思うんですよ、はっきり言って。だったらどういうふうにするかっていうと、その説明を省いて、説明をするんじゃなくて、こんなふうにですね、サークルで、2人ともボールを持ってね、はい、じゃあ1番の人鬼ね、2番の人逃げてね、ドリブルね、用意スタートしてドリブルをこうやってつかせて、このサークルドリブルの鬼ごっこをすると、自然に、外側に行くときは右手でドリブルね、こっち回りするときは左手ドリブルっていう風になるし、その内側の方に体をこう傾けながらですね、抜いていく、肩を入れるドリブルのフォームが自然に身につくんですね。別にそれ説明しなくていいんですよ。ね、はい、2人組でね、じゃんけん勝った方がね、じゃあ追いかけてください、用意スタートでいいんですよね。そういう風にすると、こういう遊び感覚でやっていくと、ドリブルの正しいつき方、リズム、体の向き、こういったのが、自然に身につくのかなというふうに思います。まあ、また後で、中学生以上だとスクリーンプレイとかあると思うんですけど、スクリーンプレイも上のレベルになればなるほどですね、細かくドリルでやっていくっていうのは必要なんですが、最初はやっぱりその鬼ごっこ感覚の中で、ディフェンスをぶつけるっていうようなね、感覚を遊びに身につければいいと思ってて、まずはね、オフェンスとディフェンスがこうハーフコートでね、とにかくどこ行ってもいいよと、ドリブルで逃げてねと、でディフェンスは追いついてねというような、単純なこの鬼ごっこをする中で、1個こうコーンとか置いとくんですよね。ぶつかっても危なくないやつね。コーンとか置いとく。まあ、プレイヤーでもいいですね。置いとくんですね。で、そうすると自然にこのドリブラーがですね、ディフェンダーをぶつけるような動きをし始めますから、なんか鬼ごっこでもありますよね。なんか柱をこうね、ところでこうやって隠れて、こうやって逃げるみたいなね、ああいう感覚になるので、そういうふうにするとスクリーンプレイの感覚が身につくとかね、まあ、こういうふうに遊びの中で自然に上手くなるゲームセンスドリルをやって、そのラダーとかフットワークとかも大事なんですけど、それは多分本人の中で感覚としてつながってないんじゃないかなと思うので、ぜひゲームセンスドリルをたくさんやっていくといいと思います。なるべく説明を省いて、真似をさせて、で、遊び感覚の中で身につくような工夫をしていくというふうにすると、随分違うんじゃないかなと思います。まあ、ただし、まあ、それにしてもやっぱ待つしかないと。最初に言ったように、練習方法でどうにかなる部分もあれば、やっぱり子供の成長段階なので、もう待たなきゃしょうがないというところもあると思うんですよね。だから、まあ、試行錯誤を、指導者が楽しみながら繰り返して待つしかないというところも付け加えてお話をしていきます。やっぱり我慢が、ね、必要なので、あまり焦らずですね、はい、やっていくのが一番大事かなというふうに思います。 はい、ということで、ありがとうございました。今日は質問に答えましたけれども、何かね、取り上げてほしい質問とか、テーマありましたらコメント欄にてよろしくお願いいたします。このバスケの大学は毎日放送しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてまた次の放送でお会いしましょう。お知らせさせてください。まずは無料のメルマガ講座ですね。メルマガ登録していただきますと、最初の1通目で限定の動画プレゼントしてます。その後は私とあなたの、メールのやり取りが始まる無料の、コーチングスクールとなってますので、ぜひともメルマガ下の説明欄から、登録をお願いします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もし興味のある方はこの説明欄から一度覗いてみてください。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。